藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオブシ石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報、そして藤沢のサッカー情報、さらには日本世界のサッカー情報をお届けしていきます。そして日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、エブリさんも一緒に上昇していこうという今度の番組です。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-28-1685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
さあ始まりました、エブリサフイサーユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、本日まずはお届けしたいのが、はい、エブリサのこのリーグの戦いなんですけども、エブリサはね試合はなかったというところなんですが、はい、まあ上位陣がね、まあ、試合があったということで、どんな動きがありましたか。
はい、そうですね、小野寺 FC さん
に、
うん、はい、日体大 FC さんが試合をして、
はい、
小野寺さんはまあ、我々と直接対決で我々負けてしまって、はい、もう直接対決がなかったんですけど、
うん、
でちょっと勝ち点の差がついてたんですけど、日体大さんとやって、まあ、引き分けたというところで、はい、我々の自力優勝がまた復活したと。
復活、
はい、
要は他に頼らずあと全勝しちゃえば。
そうですね、全勝して、まあ、得失点差もちょっと絡んでいきますけど、
はい
はい、
でまあまあまあ、じゃあ結構いけるなっていうところですよね。
はい、
日体大さんありがとうございます。いや本当にいや本当に本当に心から。
そうですね、はい、
日体大さんが、まあ、朝8時から、
うん、
日体大のグランドで、
はい、
関係者は立ち入り禁止という状況、
はい、
その中でしっかりと小野寺さんから勝ち点を取る
、はい、
我々からしてみたらナイス。
そうですね、はい、
自分らの時じゃなくてよかった。
いや本当本当に、
いやさすがですね、これから日体大さんと戦う人というかチームは大変ですね本当に。まあ、いわゆるモチベーションがねそんなに下がる多分チームじゃないと思うんですよ。先ほど放送前にも、ね、はい、桜井さんと喋ったんですけど、まあ、いわゆる、ね、自分たちがさらに上のね、うん、カテゴリーないしね、自分の個人の、まあ、日体大においてのサッカーライフで上を行こうってなったら、
はい、
結果を出し続けなきゃいけないんで、
そうですね、
このリーグの成果関係なく
一つの試合で、はい、
まあ、これがいわゆるシンプルにその社会人チームとかで、うん、ああいやまあないか上みたいな、
うん、
昇格ないかってなったら、まあ、若干モチベーション下がると思う、
ね、正直、はい、
まあ、多分エブリさんもその筆頭と、うん、なるんじゃないかなと思うんですけど、そこでなんとかねやっぱこれから関係なく戦ってくれる日体大さんとの試合も終えて、小野寺さんの試合も終えて、あとは直接対決1位のスペリオル FC さんと戦うというところが残ってるっていうのはマジで嬉しいです。スペリオールさんは、試合はあるんですか今週。
今週はあるのかな、
いわゆるねスペリオールさんが試合数が6、
はい、そうですね、
で多いところだと、まあ、日体大さんとかもそうなんですけど、まあ、7試合消化してるところが多くて、はい、エブリサが、7月6日の試合を消化してようやく6試合消化っていう形になるんですよね、はいはい、 ってなってくると、まあ、比較的試合数が少ないチームなんですよ、エブリさん。消化してる試合数が。
そうですね、毎節お休みのチームが1チームあって、はい、でそれがこう最後に行くと最終的にみんな試合数が一緒になるって言って、うん、我々1節目がお休みだったんで、
はい
はい、
ってなると、まあ、スペリオール FC さんがまだ6ということで、スペリオールさんにちょっと食らいつけそうなチームさんってありそうですか？現状まだ戦ってない。だってもう日体大さんはもうスペリオールさんやったんですよね。
あ、そうですね。
で勝ったんですもんね。
はい、日体大が勝ったんです
よ、ね、で小野寺さんは、
小野寺さんもスペリオールに勝った、
は負けてしまったのかな。
あ、そう、いや、ん、ちょっと待ってください。
まだないですか、小野寺さんとスペリオールさんの直対って、もしかして。
あれ違う、スペリオールに小野寺が勝ってるんです。 3-0 で。
あ、なるほどなるほど、はい、はいはい
はい、はい、であ、だ、すいません、スペリオールが小野寺に勝った
ですよね。
3-0 で、
はい、3-0 で勝って、
はい、で日体大がスペリオールに勝ってるんです。
うん、はい、まあ、そこはなんか三つ思いみたいになってはいるんですけども、じゃあスペリオールさんと残すとか、まあ、エブリサ含めて上位チームで残ってるところはあるんですかね。
あと、そうですね、ムツーラさんとかは、まあ、昔から結構強いチームですよね、はい、今3位なんですけど、
はい
はい、昔一部に長くいたチームで、はい、
あ、そうなんですね、自力あるチームなんですね。
そうなんですね、ムツーラさんと、あと今7位のまあ、まだ5試合しかやってないですけど、三能さんもなんか今年はいいみたいな話を聞いてます、
なるほど。じゃあスペリオールさん、じゃあこの三能さんだとか、ムツーラさんはそっか7試合やってるのか、3勝3分け1敗ってなるとちょっと厳しいですかね。
そうですね、1位取るって意味だとちょっと厳しいですけど、
だから三能さんですよね、5試合で3勝1敗1分け、
は
い、いわゆるエブリサと同じ勝ち点ラインというか、
はい、
にいるこの三能さんがスペリオールさんと戦ってどういう結果になるかというところもあるので、なんだかんだ混戦になったっすね。
そうですね、
よかったよかった、自力優勝復活ということで、7月6日が、まあ、その戦い、負けられない戦い、いや負けられないってことは引き分けも OK ってなっちゃうんですけども、勝たなきゃいけない試合が今後続くんですね。
そうですね、引き分けするとかなり厳しい、
はい、勝たなきゃいけない試合があるんですけども、7月6日に FC 厚木さん18時及川球技場ということになっております。この7月6日に向けての練習とかチームの雰囲気どうですか？
そうですね、はい、まあ、怪我人も復帰してきてて、はい、矢野辰樹選手もちょっと怪我してたんですけど、
はい、
もう練習には復帰してるんで、
うんうん、
はい、結構いい感じになってきて
る。あ、いい感じになってるんですね、
はい、
まあ、ってなるとね、まあ、次はちょっと試合の入り方とかも結構気をつけなきゃいけないっていうのと、まあ、あと湿気とか暑かったりするんでね今。
そうですね、なんか明日めちゃめちゃ暑いって聞いたんですけど、
へー、さては、あさって日曜日18時、18時って言ってもまだまだちょっとね不快なね湿気だったり気温ですから。
そうですね、33度とか書いてありますもんね、
はい、最高が33度で、18時時点だと29度とか27度、まあ試合時間とか27度ぐらいですね、
はい、
まあ暑いですね。
暑いですね、
ちゃんと。
しかも湿気もありますからね、
はい、この辺のコンディションないし試合の張り方とか、まあ、そういった集中力をね、やっぱこういった気温だとか外的ストレスによってそがれますから、
うん、
なんとか勝ってほしい、勝ち点じゃないです、勝ってほしい、はい、ということで勝ち上がるとなんとエブリサは勝ち点は今10ということなので、3つ積み上げれば13、いわゆる、まあ、2番手に位置する形になりますかね。
そうですね、得失点差次第が2になります、
はいはいはい、なるほどということです。いや楽しみでございます、ぜひ皆さん7月6日ね、応援来ていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、そしてイベントごともやっぱ夏休みとかも挟みますから、
はい、
いろいろ入ってますね。
そうですね、リーグ戦が7月にあと3試合あるんですけど、うん、でそれで1回8月がリーグ戦がない、
はい、
お休みに入るんですけど、イベントとしては7月の26日ですね、遊行の盆っていうお盆、盆踊りのお祭りが あって、まあ、そこにちょっと出店予定です、
はい、なるほど、
はい、あとは8月の終わりにまた藤沢スポーツパークがありますので、まあ、そこも出てくる予定です。
ちょっとこれ7月27日のリーグ戦、はい、16時5分からですけど大丈夫ですか
16時5分、ちょっと暑いっすよね。
いや絶対暑いっすよこれ
はい、ちょっと怪しいです、ね、
怪しいです、はい、本当に。
場所が保土ヶ谷なんですごいいい会場ではあるんですけど、
いや怪我とかね体調不良には気をつけていただきたい。本当にあのシャレにならないぐらい多分もう最近近年暑いんで。
そうですね、
まあ、ただこれね皆さんで応援していきましょう。はい、そしてあのクラブワールドカップのね話題もありますけど、はい、これ4年に一度ってことになったの なんですね、
はい、
知らなかったです正直。
あ、そうですね、
はい、なんか毎年のなんかトヨタカップ的なクラブワールドカップ、ね、スーパートーナメント方式でなんかやってるのかなと思ったら、これ実はもう4年に一度ってことになったんですね、
はい、
じゃあどうなんですかそのいつもあの年間でねあのリーグ優勝したらな ACL があって、はいはい、で ACL で優勝したチームとかが、ね、今までそのクラブ前の、はいはい、前のクラブワールドカップみたいに出てく形だったじゃないですか、
はいはい、
それって どうなんですか
そのまあ、まず参加チームが32チームで増えましたと、
はい、
でだからこっからまあ今年と来年と再来年とみたいな
の、あ、なるほど、
その ACL のチャンピオンが1チームずつ
4年間で、
そう、そんな感じです。
チーム状況も変わってそう
だ。いや、そう、そうなんですよね。そうなんです。
なんかだ大丈夫かみたいな、
はい、
ね、何が分かるか、ね、あるか分かんないんですから、下手したらねその4年前に優勝した ACL チーム普通に J2 降格してますみたいな、
まあまあそうですね、
こともありますもんね、
はい、そうなんですよ。
大丈夫かな、まあ、ただ今回は浦和レッズが、
はい、
今回出てということで、うん、まあ SNS 載ってましたね、掃除してる様子、
すごいファンでしたよね、
あんだけ、あ、会場アメリカっすもんね、
そうっすね、
すごい行ってましたね、
そうっすね、すごいっすよね、
ね、すごい行ってて、でさらには何ですかこのジャンニインファンティーノ会長が、
ああ FIFA の会長ですね、
FIFA の会長、いわゆる FIFA クラブワールドカップで模範となる気品と優雅さでクラブと国を代表した浦和レッズのファンの皆様に心から感謝すると前置きして、まあ、まさに日本の文化にふさわしい素晴らしい取り組みだと、私たちはこれまでもスタジアムや FIFA の国際イベントでこのような光景を目にしてきたという言葉とともに浦和サポーターがね、まあ、ゴミ拾いする動画を投稿していると、
うん、
すごいですね。僕、まあ、もうだいぶ前ですけどごめんなさい、はい、もう今はどうなってるか知らないです。もう一回ね、メジャーリーグ見に行ったことあるんですよ、
はいはい、
向こうのスタジアム、すっげーガム、
あ、ガム、はい、
だから靴裏がくっつくぐらい、
はいはい、
ガムの跡がすっごい下にあって、はい、どんだけガム噛んで下に入ってんだよと思ったんですけど、今どうか分かんないですよ、今どうか分かってないですけど、
はいはい、
いや日本のこのなんか記念する文化すごいですね。
いや、すごいっすよね。
見たことない。
素晴らしいと思います
よ、ね。なんかどっかのスタジアム最近ですけど、いや平気でなんかハマイキかタバコ吸ってる人いたな。おじさん。
日本ですか。
日本じゃないです。日本じゃないです。
あ、日本じゃない。
はい、海外のスタジアムで。は
い、いや結構むちゃくちゃす。僕はブラジルのワールドカップ見に行ったんですよ。
はい、で現地に。
あ、そうですね。
すごい。
ドイツの試合で。でドイツが点取ったら、はい、もうなんかドイツのサポーターってみんななんかめっちゃでっかいビール持ってるんですよ、
はい、
でも点入ったらブワーンってなってもうみんなビールまみれになって、でも誰も気にしてない、
気にしてない、
でもなもはやビールはなんかそういうものみたいな感じで、びっくりでしたね。なんか
野球で優勝した時ビールかけみたいな感じでしたね、
そうですね、点入っただけでなんかもう
でそれで注文するんですか。
いや多分そう、
またいやボロ儲けだな、
配ってくる人がなんか仲間が何本もこうやって
あ、いいよいいよみたいな感じで、はい、まあ、豪傑というか豪快というかね、
うもはゴミ拾いとかそういうレベル感じゃないですもん。
あ、そうじゃない、当たり前そうだよねっていう、
そうそうなんです、
ね、アトラクションというか、はい、アミューズメントとしてっていう、
もうなんかその
だからいわゆるねスプラッシュマウンテンみたいなって最後ね、はい、ビシャーンって水がかかってわーってなって、はい、何ちょっと水濡れたんだけどとか、そういう話じゃないですもんね、だってあれって、
ね、ビールですから
、ね、ビールですから、だからそういうノリですよね、いわゆる濡れて当たり前だみたいな。いやそれはびっくりで、やっぱ海外とね日本とかでね文化とか雰囲気違いますよね。 だってどうなんですか、やっぱ今ね J リーグとか見に行くときも手荷物検査とかすごいじゃないですか、
はいはいはい、そうっすね、
海外でもそうなのかな、
ああどう
どうなんですかね、自分が見た感じとあんなタバコ吸ってる人とかいたからあんま関係なさそうであるし、あと物投げる文化もすごいですよね。
そうですね。
向こう。
はい。やっぱブラジルとかもなんかあの手の花火ですか。
はいはい。
なんかみんなでポワーってやってるのとかありました。
す
ごい。普通に持ち込めるのか配ってるのか分かんないですけど。
はあ。すごいな。でまあそれこそなんかドジャースかどっかの、うん、スタジアムで、まあ物じゃないですけど。いやもうでかいもので言ったらなんか4000円40ドルぐらいのホットドッグなんですよ、めちゃくちゃでかい、うん、
4000円、
はい、
はい、
40ドルって言ったらもうそうじゃないかも、はい、高えとか思いながらもでもそんなのなんか投げ込まれたらまあまあでかいっすよ、
はい、
めちゃくちゃショックじゃないですか、
はい、
そんなものなんか投げ込みやすいやつ売ってんなと思って日本とかではねやっぱそういうペットボトルとか多分持ち込みたし禁止じゃないですか、はいはい、だいたいカップとかに入れてとかだったりするんで、うん、まあ多分スタジアムの中入ってと買えるやつ多分大丈夫なのかな、うん、いやのでまあそういったね海外のねそういった雰囲気を見るのも楽しいですよね、クラブワールドカップ今はあそうだアルヒラルがマンチェスター・シティに勝ったんですよね、
すごい試合でしたけどね
4-3 みたいな、
はい、
でこれはもうトーナメントだからだから敗退ってことです。
そうですね、もうベスト8まで来てる、
いやフルミネンセもねなんかジャイアントキリングがあったみたいな、うん、そう考えると強いですね、フルミネンセブラジルですもんね。
そうですね、
パルメイラスもブラジ ル残ってるところだとフルミネンセ、パルメイラス、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリドで、そして、アルヒラル、これアジアですね、でチェルシー、バイエルン、ドルトムント、わブラジル強いですね。で準々決勝を当たるのが今日じゃないですか、金曜日フルミネンセ VS アルヒラル、
そうですね、
ダゾーンで、
ダゾーンで、
しかも確か無料でやってます、
あなんかそうですね、無料で見れるみたいなの、
まあなんかどうなんですかね、自分もダゾーン入っちゃったんで、
はい、結局、はい、あそうですね、
はい、入っちゃったんで
僕も入ってるんで、あれですけど、
はい、なんかね無料公開
のやつ、そうなんか無料みたいに書いてあったのを見ました。
どんな感じなんだろう。前一回日本代表戦ね無料放送したら、はい、ねあのワイプの方で矢部さんとかその芸能の方々が、はいはい、結構デカデカワイプに映ってて、うん、試合がねちょっとだけ消す、なんか画面が小さくてめちゃくちゃ文句言われてましたけど、はいはい、そんな見せてくれてるのに文句言うんかと思ってびっくりはしましたけど、でも、はい、どうそういう感じなのかな見られるの。でも結局課金しちゃったんであんま関係ないんで、うん、あのしっかり見たいと思いますけども、そして明日がパルメイラス・チェルシー、
はい、
でパリ・サンジェルマン・バイエンで、レアル・マドリード取るとパリ・サンジェルマン、これ2冠かかってるってことですか。
そうですね、パリ・サンジェルマン
は、すごい、やっぱルイス・エンリケがすごい、ルイス・エンリケですよね今監督、そうそうそうそう、ルイス・エンリケがすごいのか、エンバペいてもいなくても関係ないってことですもんね、
はい、
面白いな。でレアルマドリード・ドルトムントって言ったら、ベリンガム、あベリンガムの弟さんドルトムントにあれでしたっけ、累積で出れなくなっちゃったんでしたっけ。
あそうなんでしたっけ。
兄弟対決がね
似てますよね、なんか
確か見られるかどうかだったと思うんです。どうなんだろう、見られるのかな、これ気になります。すごいですね、なんか弟さんもドルトムント経由でどっか行くのかな、はい、ベリンガムもそうですもん ね、
そうすね、
お兄ちゃんも元々ドルトムントいて、でレアルに行ったりだとか、
うん、
若いな、21とか22でお兄ちゃんが、弟さん19とかだと思う、
はい、3歳差って書いてますね、
若っ。ベリンガムもなんかそんな風格じゃないっすけど柔道お兄ちゃんの方は、
はい、本当だ、2枚目のイエローカードって書いてありますね、マドリー戦は出場停止
できない、
は
い、わーちょっとね親御さんとしてはちょっと見たかったところで、どっち応援しようかと思ったんですけど、じゃあ、まあ、逆に応援しやすくなったかベリンガム家はじゃあレアルマドリード応援するってなりますもんね。すごいですね、わここに日本のチームが入ってきたら盛り上がるな、
そうっすよね、
そう考えたら、ACL これからっすよね、きっと多分
ACL はまあそうですね、また新しい
シーズン、まだあの前シーズン の、はい、あの上位勢、はい、ちょっとお願いしますね、ほんとわ ちょっとこれだって普通に考えたら J リーグ目指してるんだったらここにあのエブリサ藤沢ユナイテッドって入ってくることがあるわけですからね。
そうですね、20年後ぐらい
には20年後とか、はい、全然、まあ、20年後とは言わずも10年後とかね。そうですよ、ね、いわゆる、まあ、このねラジオに遊びに来てくれた子たちが、はい、うん、エブリサに入団するみたいな世界線とかもね、うん、やっぱ早めに。
いやでも本当夢ありますよね。
いやマジで
やっぱそのサッカーってその地域のクラブチーム単位でこう世界一を競うわけじゃないですか。
そうなんですよ、
なんかサッカーぐらいしかないなと思ってて。
いや本当そうなんですよね、はい、
そのまあ野球はワールドシリーズって言って、まあ、なんかロサンゼルス対ニューヨークとかやってますけど、はい、やっぱアメリカじゃないですか、
アメリカで。
でもやっぱこう地球規模でなんか地域を代表したクラブで世界一決めるってサッカーぐらいしかないかな。
いやそうです、
ね、あとはやっぱどうしても国単位になっちゃうのかな、まあ、あと個人はありますけど。
いやそうなんですよね、自分もそのやっぱ e スポーツ界隈とかでいろんなイベントとか見てきて、はい、プロシーンとか見てきてるんですけど、うん、やっぱ改めてこの前あの J リーグを見に行った時とかに、うん、やっぱこのなんていうんですか、チームを応援するってすごいなと思ったんですね、はいはい、なんかその他のプロシーンとかって、うん、まあ、チームとかがあったとしても、うん、結構ファンとかがつくのが結構個人が多いんですよ、はいはい、なんで個人が移籍しちゃうと別のチームを応援しちゃうとか、うん、そもそもなんか個人に紐づいちゃってる、うんうんうんうん、でサッカーとかってね、あの選手が動いてもでも結局、
はい、
自分の推してるチームを応援するじゃないですか、うんうん、これ他にないなと思って、いやこれゆくゆくは自分はこの e スポーツ系とか他のね、うん、ゲーム系のプロシーンでこういう世界観あったらいいなと思って、うん、ぶっちゃけ結構サッカーの座組とか、はい、そういうのちょっと参考にしてるところあるんですよ、うん、そのアカデミーとかもそうですけど、はいはい、そういうところもねめちゃくちゃ面白くて、なんか今後ねそういった地域の人たち、自分たちが2人藤沢から世界へってことですからね、
うん、
夢あるな、
夢ありますよね。
これスポンサーするの今のシーン、そうですよね、これだってこれね思うんです、いやまあ大きくなってから応援しましたって結構いや誰でもできる、
うん
うん、でもやっぱねせっかく藤沢で地域に根付いてるってなったら、じゃあ藤沢で頑張ってるんだなっていう、ちょっと権力者の皆さん何がね声かけてください、何をしてくださいとかじゃないです、一回ちょっと話し合わさせてくださいとラジオなんてね多分なんか言っていいワードと悪いワードがありそうなんでぼやかして言いますけど、はい、何かね、はい、桜井さんの話ができることあるんじゃないかなと思うんでよろしくお願いいたしますね、はい、はい、っていうことと、そして日本代表でいうと E1、
はい、
あるんですよね、これ東アジア選手権みたいなことですよね。
そうですね、東アジア選手権で、4チームで総当たり戦をやると、はい、韓国、香港、中国、日本。
こっち E1 って予選があったんですかね。
予選な
関係なく
どうですかね、なんでこの4チームなんですかね、
なんでこの4チームかってところがあるんですけど、まあ、香港、中国、韓国、7月8日、12、15、結構すぐっすね。
そうですね、7月の8日なんで、
はい、あれこの時って J リーグは休み？
どうなんですかね。
まあまあ、あの、ね、自分の推しクラブがあるところの皆さんは、はいはい、結構気が気じゃないと思うんですけどこれ大事な時に抜けられてみたいな、ほとんど J リーグのねメンバーから選出されてというところなんですけど、まあでもこの前の、まあもうワールドカップ出場を決めて、
はい、
まあ、その後まあテストマッチ、まあ、な形でまあ取れるようなねメンバー構成にはなりましたけど、前回は、まあ、いわゆる佐藤龍之介選手と田原積田選手だったりだとか、まあ、そういった面々も今回も、はい、変わらず参加して、招集されてますね。細谷選手もそうです。気になる選手いますか？
そうですね、まあ、やっぱ長友選手と上田選手とかちょっと
上田選手もなんか
上田選手久しぶりですよね、
はいはい、鹿島アントラーズ、
はい、あとはこうフロンターレ系の山田選手とか、あと宮代選手は今神戸ですけどもともとフロンターレの選手なんで、
はいはいはい、
でもなんか若いし いいです
よね。いや若い選手が本当に多い、
はい、
あと僕はあの GK のピサノ・アレクサンドレ選手、は
い
は
いはい、19歳
でしたっけ。名前なんていうのこれ。幸せ冬堀尾選手、はい、読み方がなんか一人だけなんかギチギチに名前詰まってるなと思ったんです招集の表発表のところで、19歳なんですね、
はい、名古屋のキーパーです、ね、なんか5試合連続で出てるみたいな。
あそうなんですね、はい、わー若い選手
197センチ、
すごい。いやこれまちょっと、いつから日本こんな GK 大国に。
そうですね、すごいっすよね
贅沢だな。なんかわー楽しみだな。なんかセンターフォワードで化け物出てきてほしいですけどね。
いやそうですね、なんかセンターフォワード大型のセンターフォワード欲しいですね。
欲しい。あのビズカーみたいなオーストラリアでいうところのだとか、まあイタリアでいうところの我々世代とかでいうともうクリスチャン・ビエリとかですよね。
はいはい、
重戦車、はいはい、どういう選手がフィットするんだろうな。
重戦車この山田スロンタールの山田選手も結構重戦車系なんですよ。
はいはいはい、ゴリゴリ系ですか。
ゴリゴリな感じです。
うん、いやそうなってくるとなんかいるんですかね、古き良きじゃないですけどインザーギ系というかシンプルに点取り屋っていう、
あ
なんかストライカーっていうよりかも点取り屋、
はいはい、
なんか点取るね君っていう人がね出てきたらねいいんですけど、いや楽しみだな若手選手の台頭。ただもう相馬選手がねごめんなさい、もう前世ごめんなさい、ゼルビア情報みたいな話すいません、はい、めちゃくちゃ切れてたシュートが、左45度から の,、はい、あのミドルが気持ちいいぐらいにズドンズドン入って、うん、分散させてほしいと思いましたけどね1試合でそんなやらなくていいよと思いながら時々やりますけど、新潟戦ですね 4-0 で勝った相馬選手もそうですけど、いやでも田原積田選手がやっぱ気になりますね、
はい
はい、まあ、あと、まあ、望月ヘンリー選手も、まあ、若いですし、また身長も、ね、大きい、まあ、ウィングバック系の選手としてはだいぶ珍しいと思うので、うんうん、こちら、まあ、さらにエスパルスからね宇野選手も入りましたし、非常に注目です。わ川辺選手は見たいな、
うん、
わなんだかんだ J リーグ楽しみな選手めっちゃ多いですしね、移籍もね
そうですね
多かったりするんで、
はい、
J リーグちょっと目つけられてますわ。
いやそうですね、あの高井選手も10億でトットナムって話なんで、ちょっと日本代表で活躍したらすぐこう持ってかれちゃう感じですよね。
いやそうですよね、10億20億30億ってなってっちゃうかもしれないですよね、はい、うわちょっと待ってさ、もうあと30秒しかないです、ね、早いなすいません。ということで4月6日はですね、はい、エブリーサー FC 厚木さんと及川球技場で18時から試合があるということで、はい、これ勝たなきゃいけない試合がずっと続きますので皆さんぜひぜひ遊びに来てください、応援しに来てください。改めまして桜井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
勝ちましょうエブリッサー。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。